主は皆さんと共に。ルカによる福音。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はイエスを主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と羊一つがいか、家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いです。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。主の御言葉。まあ、大体、まあ、クリスマスの後ですね、この年末のギリギリにこの聖家族の祝日を、まあ、祝うことになっています。まあ、昔はなんでここで聖家族をお祝いするのかと思っていましたが、まあ、今思うのはやはり現代の家族は割とバラバラに暮らしていることが多いですけれども、やっぱり年末年始は日頃離れている、家族とですね、まあ、一緒に過ごすこともあるので、この年末に聖家族のお祝いをするのも、まあ、何か時期にかなってふさわしいかなというふうにも思うようになりました。しかも今日の聖書の箇所はこの、まあ、家族を考える上で、まあ、非常に大事だというふうにも思います。このシメオンとアンナというですね、まあ、2人の老人が出てくるわけですね。でその関わりの中で、このヨセフとマリアというですね、若い世代っていうか働き盛りの世代の人々も出てくる。そして幼子イエス様というですね、まあ、生まれて40日後の、まあ、子供も出てくる。実際のところ、まあ、この聖書の箇所は3世代の人々が登場してきて、まあ、様々なエピソードがこの中で語られているわけですね。まあ、実はこれ非常に示唆に富んでいる箇所で、さまざまな形で個人的にはよく黙想する箇所ではあるんですが、まあ、シメオンとアンナ、もちろんこれここで血がつながっている方ではないですが、やはり私たちが家族という時にこの、まあ、やはり3世代ぐらいが まあ、一緒に暮らしていても離れていてもですね、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん、そしてその子どもたち、それで孫ですね、やはり家族といったら、まあ、やはり3世代的なつながりの中で営まれているということも、まあ、実際事実だと思います。でそれが一緒に暮らしていても遠く離れていても、やはりそのつながりということは、まあ、非常に大切であることは、まあ、間違いないと思いますね。で特にどういう時に家族のつながりが大事になるかといったら、まあ、このシメオンの予言の中にマリア様にですね、こういうところがあるんですよね。祝福してる、祝福っていうふうに書いてあるんですが、非常に実際厳しい言葉で、この生まれてきたイエス様は反対を受ける印として定められている、そしてマリア様はですね、剣で心を刺し貫かれるという、まあとんでもない、まあ予言というか予告というかですね、まあそれは、まあ、イエス様が救い主であるから、まあ、特別な使命を受けていて、まあ、その使命に伴う、まあ、苦しみを、まあ、端的に表しているでしょう。反対を受ける印とかですね、マリア様もやはりそれに付き添っていたわけですから、剣で心を刺し貫かれると、まあ、イエス様とマリア様の苦しみは、まあ、これはもちろん、特別かもしれないですけれども、でもやはり若い夫婦が人生のこの結婚生活を初めて歩んでいく中で、おかれ少なかれこの反対を受ける印を受けることもあるでしょうし、まあ、ちょっとオーバーかもしれないですけど、剣で心を刺し貫かれるような体験を、まあ、一度や二度はやはり経験するのが、やはりその、まあ、人生の常というふうに、まあ、言えるかもしれない。そして私たちの人生の、まあ、幸福をその大部分は、まあ、実際は家族との関わりの中から、来ているということがやはり、まあ、多いのではないかと思います。なぜならやはり家族っていうのは運命共同体だからですね。そして喜びも分かち合うとともに、重大なやはり人生のこう苦しみというか困難はやっぱり家族で担うしか、まあ、ないからだということですね。まあそういう例はもう数限りなくありますが、まあ、東日本大震災の時にの後にボランティアでよく行ってたですけども、でもその震災当日何をしたかって話はもう山のように聞きましたが、もうはっきりしてますね。もう、まあ、8割ぐらいはまあそうですけど、家族の安否確認ですね。危機的になればなるほど、ちょっと離れているおじいちゃんおばあちゃんがどうなったかとかですね、仕事に行った息子がどうだったかとか、まあもちろん再会できた家族はいいですけど、長い間再会できない家族の人々は大きな苦しみをずっと担う。まあ実際のところですね、まあもちろんそういう方もおられますけど、隣のおじさんおばさんの心配はあんまりしないんですよね。どっちかというとやっぱ家族のことにやはりもう気持ちが集中してしまうわけで、まあ、当たり前ですけれども、家族は運命共同体だからですね。だから危機的になればなるほど、やはりその絆をこう大事にして、どうしなきゃならない、こうしなきゃならないっていうことになるわけですね。それは本人たちだけじゃないし、周りもそう思われていて、例えば誰かが突然倒れて病院に入院してですね、もう家族が青い顔していけば、お医者さんがすぐにですね、病状がこうでこうでとか家族に説明してくださるわけですよね。当たり前といえば当たり前ですけど、でもやっぱりそれは家族だからですね。例えば私は修道会に属していますけど、そういう場合はだいたい共同体の院長が行くんですよね。その、まあ、誰かが倒れたらもうすぐ、まあ、院長か副院長が行くんですけど、まあ、慣れてない病院だったらですね、名字の違うおじさんが急に現れてきて、何々さんどうですかって言ったら、お医者さんがキョトンとして、あなた誰ですかっていう、家族以外に説明しないじゃないですか。家族以外の人にどんな親友だからって言ったって、病状の説明とかどういう状況とか、お医者さんは絶対しないですからね。だからもうちょっと困っちゃうことが、まあ、修道会の場合困ってしまうことが多いんですけど、まあ、いろいろ融通が、まあ、慣れてきたら だんだんとこう説明してくれることはあるわけですけれども、だけどなぜ家族だけに説明して家族以外に説明しないのか、はっきりしてます。家族が運命共同体だってみんな思ってるからですね。だからこそ私たちは喜びにしろ悲しみにしろ家族と共に担いながら私たちは歩んでいるという、まあ、それを私たちはやはり改めて思い起こし、一緒に暮らしていても離れていても同じですね。実際は病気とか危険とか、特にやはりもう教会にいるから葬儀も多いですけどね、亡くなる時とか、やっぱり家族以外にその見取ったり世話をする人は最終的にはまあいないんですね。で、私たちの人生はさまざまな困難ややっぱり危険も、はらんでいますけれども、まあ、そういう中でこそやはりシメオンやアンナのような生き方がやはり模範になるんじゃないかなと思います。特にアンナがですね、まあ、もちろん彼女は最後一人暮らしでしたが、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたと。結局私たちがいろんなことがあるときに祈りを下げたり、まあ、断食というか苦しみを下げたりですね、祈りと断食を通しながら神様に仕える道を一つずつ探しながら、どうすればいいかこうすればいいか、その時その時によってやっぱり違いますけれども、このアンナのようにあるいはシメオンのように聖霊に照らされてですね、私たちはその時その時で迷いながら悩みながらでも祈りを捧げながら神の御旨を求めていく、まあ、そのようなことを繰り返す中でこそ私たちの人生の本当の価値があるんじゃないかなと思います。そして最終的にはこのシメオンが本当素晴らしいんですよね。幼子を抱いて、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと、自分の終わりが来たことを、命の終わりが来たことを感謝して、なぜかって言ったらですね、私はこの目であなたの救いを見たからだと。幼子イエスを見てそこに神の救いを見出す、まあ、本当にこの祈りが深まったからこそこの救いを見出すことができて、それを感謝してシメオンがこの世を去っていくわけですけど、まあ、このように私たちが人生の最後を締めくくることができたら、まあ、素晴らしいと思います。まあ、救いというのは、まあ、もちろん何かが劇的に解決したりうまくいったりする救いもありますが、でもここで言われる救いは、幼子イエスがその小さなですね赤ん坊を見て、小さな小さなその中に救いを見出す、まあ、シメオンの、まあ、祈りの深さというかですね、まあ、素晴らしいと思いますね。まあ、このような、まあ、心を持って私たちも家族の中、まあ、家族のもちろん外もさまざまなことがありますから、まあ、その中で救いを見出して神様に賛美と感謝を捧げながらこの世を去ることができる、まあ、そのような人生を歩めるように、やはり神に仕えることによって祈りを深めることによって人と人との関わりを大事にすることによってこそ、主の救いを、小さな救いを私たちは見出すことができると思います。それにその恵みに、まあ、感謝しつつその恵みを分かち合うことができるようにですね、今与えられている、まあ、家族のつながり、あるいはもうすでにその家族のつながりがもう弱くなっている方々もおられるでしょうけれども、まあ、その今ある場の中で主を求め祈りを深めですね、神の救いをそれぞれが生み出していくことができるように、神様に恵みと力を願いましょう。